それでは一つ目です。前回の配信から2週間の間に主に哲平と文雄が入手した面白い情報を共有する、
はい、
週刊 JOBBB ニュースの第451号でございます、
はい、
うん、まずあの、まあ、文雄君も哲平もちょっといろいろネタあるんですけど、はいはい、僕がですね、
うん、そっから行きましょう。
あのこの前ちょっと久しぶりに京都行ってきまして、ま
あ、京都といえばね、はい、まあ、大学は京都やったよね、哲平はね、
あ、まあ、文雄君もね、
まあ、僕はもう中学校から
中学高校大学を、そしてあの、まあ、社会人になってからも
そうそう
京都にいてて、
はいはい、
でまあその吉見かなんか知らないですけど僕も大学時代京都にいてて、うん、そうそう、で、まあ、結構京都市内はまあ、端から端まで
自転車で ね、
そうですね、
大学も通ってました
ね、 ましたね、うんうん、あとバイクも乗ってね、
あ、
それこそあの琵琶湖一周とか福井まで行ったりとか、
そうそう、いろいろ登ったりね、
そうそう、いろいろしてました
ね、山中越えとかね、
はいはい、まあ、そんな京都にですねちょっと用事があって、
はい、
で僕が用事があったのはあの京阪沿線のね、
うん、
まあ、とある駅なんですけど、
そうですか、う
ん、あのまあ、それやったらもう大阪地下鉄使って、うん、で淀屋橋から京阪本線乗ったら、まあ、
千日丘からの話やね、はい、
すぐやったんですけど、はいはい、まあせっかくちょっと京都行くんやったら、うん、京都の中心地も行きたいなということで、はいはいはい、あのまず阪急使ったんですよ。
ちょっと回り道したいね、
はいはい、阪急の南千里駅からあの重曹まで行って、あ、ごめんなさい、あの淡路ですね、
淡路、
で淡路で京都線に乗り換えて、でそこからですね、うん、あの京都河原町まで、
はい、
終点まで行きまして、
昔は河原町言って
ました、そうそう、はい、昔は昔市場河原町やったんちゃうかな、
市場ついてました
か、ね、ついてましたっけね、うん、まあ、今は京都河原町っていう名前になってるんですけど、はいはいはいはい、でそこで電車から降りて、
うん、
で地上に上がってですね、
はい、
わざわざ鴨川の市場大橋越えてで京阪の祇園市場まで歩いて行って、でそこから京阪乗って、
うん、
でまあ、目的地の駅まで行ったんですけど、あ、まあ、はい、一つはね、うん、京都の中心地を知りたいっていうのもあったんですけど、最近の
情勢
ですよね、そうそう、今のね2024年の夏の状況を知りたいっていうのもあったんですけど、うん、もう一つの理由が、
うん、
実はね運賃がねだいぶ安かったんですよね、
回った方
が安くて、もちろん時間はね、
うん、
その素直に大阪地下鉄と京阪使った方が早かったんですけど、あの値段がね、
うん、
僕が使ったルート阪急ルートやとね690円で行けたんですよね、
あ、
はい、まあ、実際に僕が払ったお金なんですけど、
はいはい、
で当初考えてた大阪地下鉄で淀屋橋京阪、うん、あのルートやと
近道ルートやね、
はい、830円もかかったんですよ。
これはえらい差やね、
なんぼなる、だから140円 か、 なんか
これ大きいよ、ね、
それぐらい差になるんですかね、うん、まあ、時間はねちなみに、
うん、
あの僕のルートやと1時間22分かかったんですけど、うん、
1時間22分はい、
はい、うん、あの当初の最初のルートやと1時間4分なんで、
う
ん、だからまあ20分弱ぐらいは、うん、ちょっとこう時間かかったんですが、まあ、
逆に言うたらそんだけ乗れたわけ、
乗れましたね
鉄道にな、
はいはい、
これはまあ考え方やよね、
そうですね、
どっちが変わるか、
はい、まあ、ちょっとどっちかというとてっちゃんの考え方みたいなね、乗れる時間が長い方がいいみたいなことで、
うん、
まあ、その後者の阪急ルートを、
はい、
まあ、選んだんですけど、
はいはい、
でまあ、運賃もあったんですが、もう一つはですねちょっとあの交差点の動画を撮りたいなっていうのが
交差点って
あったんですよね、
あ、そう、う
ん、はい、交差点って分かります、
分かる分かる、
道と道が交わるとこで、うん、はい、まあ、4車路3車路5車路、うん、まあ、いろんな交差点があって、まあ、
関西は4が多いわね、
そうですね、うん、この後の西国街道ブラブラではね5車路がいっぱい出てくるんですけど、その交差点のちょっと様子っていうのを、まあ、今回、まあ、時間もちょっとあったことなんで、
あ、なるほど、
あのカメラ持って行って撮ったんですよね、
ご苦労さん、
で、まあ、僕交差点で一番まあ、記憶に残ってるのが川端通りと市場通りの交差する、まあ、僕は川端市場交差点ってずっと呼んでたんですけど、
まあ、ストレートの言い方
で、はい、あのこれ京都の言い方なんですよね、はいはい、通りと通りが交わるところは通りと通りの名前をつけるっていうのが京都のやり方なんですけど、まあ、で行ったんですよ実際に、
そこへ行った
阪急乗って、
うん、
はい、そしたらですねまず一つびっくりしたのが交差点の名前僕間違えてたんですよ、
へ
ー、さっき川端市場って言ったじゃないですか、
はいはい、
川端通り南北市場通り東西、
はいはい、
それの交差点やから川端市場やとずっともう学生時代からずっと思ってたら、
まあ、思い込んでたわけ、
はい、
うん、
ここね市場大橋交差点やったんですよね、
分からんねえ、
まずその名前がびっくりしたのと、
うんうんうん、
であとはですね、まあ、これは当時は別に調べなかったんですけど、
うん、
じゃあ、まあ、市場大橋っていうのは鴨川を東西に結ぶ、
うん、
まあ、巨大な橋なんですよ、その北側に もう一個三条大橋っていう、ね、橋があって、はいはい、あれ確か今工事中やったはずなんですよ。なんか60年に1回ぐらいのなんか工事やって、あれ終わってんのかな、なんか欄干っていうか手すりまで交換するような大工事を去年ぐらいにやってて、もしかして今終わってるかもしれないんですけど、まあ、その三条大橋っていうのが四条大橋 の、 あの北側、まあ、何百メーター離れたところにあの鴨川を渡してるんですけど、あそこの東側の交差点の名前なんかなと思って調べたらね、まあ四条大橋交差点やから、その法則通りとは四条三条大橋交差点なんですよ。
まあそうなるはずやね。
で実際にそうやったんですよ。
それよかった、
それよかった。じゃあもう一個北側の御池大橋、御池橋か、御池大橋やったかな、あれ何やったかな、
ね、大がついたったかどうかわからんね。
あ、御池大橋です。
大橋んで、まあ、大きいわね、はい、確かに、はい、幅は。
あれも鴨川東西に岸を結んでるんですけど、 あの橋の東側の交差点の名前なんやろうなと、で今までの法則で言うと御池大橋交差点なんですよ。あ、
なるほど。
四条大橋、三条大橋、御、はい、池大橋、はいはいはいはい、これ違うかったんですよ。川端御池交差点。
あ、そう、川端がさっき来たわけ、ね、
そうなんですよ。
ちょっとお池が無視されてるというか、
そうなんです、
軽んじられてる、ね、
いや、僕が言いたいのは、うん、そういうことじゃなくて、四条三条の大橋は、うん、東側の交差点全部橋の名前つけとったのに、なんでお池大橋は、うん、橋の名前つけずに川端御池になったんかなと。本来の法則で言うと、うん、お池大橋交差点のはずなんですよ、うんうんうん、じゃあこの御池大橋の名前どこ行ったんかなと思って、うんうん、その同じく御池大橋の今度西側、要はあの河原町通りの方を見たんですよね。そしたら、うん、この御池大橋の通りと河原町通りの、手前のですね、うん、これは、木屋町通りか、木屋町通りの交差点の名前が御池橋。
あ、そう
やったんですよ。
お池橋という
の、お池橋、お池大橋じゃなくてお池橋ってなってたんで、あ、まあこの橋のたもとの交差点の名前もあの、まあ、自分の解釈では、先ほどの、四条大橋は川端四条やったんですけど、うん、実は四条大橋交差点、はいはい、でお池大橋の場合は、うん、僕の法則通り、うん、川端御池やったということで、まずそこにちょっとびっくりしたっていうのと、うん、でもう一個はですね、うん、そのずっと僕、まあ、今回どういう撮影したかっていうと、四条大橋戻りまして交差点の、うん、まあ、あのこれここあのなんていうかこう四叉路の交差点なんで、うん、あの、南西北西で、あと北東南東にそれぞれあの待機場所があるとね、うん、歩行者の、うんうん、でその4箇所からその交差点にカメラ向けて、まあ、ずっとあの映像を撮ってでそれ、うん、YouTube のバンチャンネルで公開してるんで、まあ、よかったら皆さん見てほしいんですけど、まあ、別に特にその面白い映像ではない、本当にただの交差点の、まあ、行き交う人々とか車が映ってるだけなんですけど、
現実映像、
ね、現実ですね、うん、でここでまずもう一つびっくりしたのが、これも僕のあの感覚とは全然記憶とは違ったんですけど、うんうんうん、ここ の、 あの四条大橋って歩車分離交差点なんですよ。でこれちょっと、まあ、分かりにくい話なんですけど、要は歩車分離って何かっていうと完全歩車分離なんですけど、うん、要は車が通ってる時は歩行者は横断歩道渡れないし、はいはい、逆に歩行者が横断歩道渡ってる間はもう車完全に止まってるっていうのが、まあ、歩車分離、まあ、よく完全歩車分離って言い方するんですけど、あ、まあ、そういう言い方されるんですけど、けど僕の鉄平の記憶としてはこれここ歩車分離じゃなかったんですよ、僕の学生時代は。
ああ、そうやった、
はい、要はあの例えばですけど、あの四条大橋をあの歩行者が、はい、四条通りをね、歩行者がこう南北に横断するときは、うん、四条通りの方は車両止まってるんですけ ど、 南北の川端通りの車両は確か走ってたはずなんですよ。
あ、そうですか、それ僕よう分からんから、
はい、逆に川端通りを東西に横断する、はい、歩行者が横断するときは川端通りの車両は止まってますけど、東西の四条通りの車両はそのまま動いとったんですよ、はいはい、要は交差点を横断しとったんですよ、はいはいはい、僕の記憶ね、はい、か結構そのあたりの交差点名もそうやし、うん、その完全歩車分離か歩車分離じゃないかっていう記憶も、うん、まあ、結構自分では曖昧やってんなということが今回撮影して動画編集しながら思ったことやったので、まあ、これからね、 まあ、こういう交差点動画っていうのも多分皆さんもね、あのご自身のお家の近くとか、うん、まあ、よう知ってる交差点のことを思い出したらね、うんうん、例えば交差点名何やったかなとか、さっき言ったように歩行者と車の関係どうかなって意外と覚えてないんで、あ、まあ、そういう意味でも、まあ、今回、ね、バンチャンネルで動画配信したんですけど、うん、まあ、そういう歴史的なあの記録も込めてですね、うん、まあ、存在価値あるかなと、
あの
交差点動画っていうのは、はい、まあ、ちょっと僕の、まあ、策略としてはそういうもんですね。
あ、なるほどね、
はい、だから今後、まあ、今回はね、あの四条大橋交差点でしたけど、うんうん、また大阪の交差点とか、うん、まあ、京都の交差点とか、まあ、いろんな、ねね、兵庫県の交差点とかね、うん、取れたら面白いなと。
京都ももう一本大きい五条があるわね。
あ、五条もありますし、
五条古いで、あの橋、
ね、そうですね、う
ん、あの弁慶さんの橋やから。
そうですね、あとあっちの西の方にもね、はいはいはい、結構大きなあの通りも烏丸通りとか、あれ 堀川通りか、
う
ん、とかいろいろありますから、まあ、そのあたりの交差点とかも、
うん、付け方もね、
そうですね、面白いかなと、
うん、まあ、本当はね、ちょっと隠れたなんていうか、うん、面白い
交差点映像っていうのはね、うんうん、面白いんじゃないかなと、
ちょっと思って、なんか京都独特のまた付け方とか文化とか ね、そんなも出てくる
可能性があるわね。名前の付け方とかも結構 ね、
京都はね、
はい、なんで、うん、なんで橋の東側が四条大橋で交差点で、西側は、うん、四条橋で交差点じゃないんかとかね、そういうことも感じたんですよ、うんうんうん、まあ、だからこのあたりちょっとまた今後追求できたらおもろいなと思いました。
あ、ね、また地味やけど、なんとなく面白さが隠れてるというか、はい、文化の奥が知れるような感じの観察や ね、
まあ、
ね、
ただとにかく暑かったです。
あ、まあ、もちろんそうです。
8月の、まあ、中旬から上旬下旬ぐらいに行ったんで、めっちゃ暑かったん で近所にね、うん、確かフレスコっていうスーパーがあったっていう記憶もあったんですよ ね、 で四条大橋交差点の近くで、うん、ちょっともう飲み水なくなったんで、フレスコでちょっとペットボトル買おうかなと思って、まあ、撮影後にうろうろしとったんですけど、うん、もうどこにもないんですよ。
あら、あ、そう
で、うん、Google マップで調べたら三条の方やったんですよ。
あ、それも感じやったよね、
はい、三条と三条大橋と大池大橋のちょうど中間ぐらいにそのフレスコっていうスーパーがあって、
ちょっと独特のスーパーやね。
そうですね、
当時の方にもありますわ。
あ、いや、てかもういろんなところに、あの、うん、大阪にもありますし、
ここの近くにも
あの、いろんなところにあるんですけど、まあ、フレスコにまた行って帰ってってしてたら、まあ、汗ダクダクになってね、あの、無事あの京阪電車に乗れました。
よかった
な、はい、あの、うん、無事目的地につけたんで。
なるほど、
よかったです。
なるほど、
はい、まあまあ、そんなちょっと京都の中心部の、
あ、面白い、
はい、香りを嗅いできました。
あ、久しぶりでしたね。
そうですね、
もうちょっと京都行かなあかんなという気
はあります。ちょっとね、外国人というか、うん、観光客ちょっと減ったかなと。
ああ、そう、
うん、なんか言うてもこの四条通りとか河原町通りとか、ね、うんうん、川端通りなんていっちゃん京都でも
落ち着いた
ん
かな、
人通り多いとこやから、うんうん、まあ、なんか理由はあったのかなと。
な、
まあ、時間帯とかもありますしね、うんうんうん、はい、まあ、それはちょっとほんまに減ったかどうか分からないですけど、はいはい、まあ、そんな感覚でした。
わかりました、
はい、文雄君どうでしょうか。
いや、僕ね、これ紹介しようかどうか 今でも迷ってるんですけどね、はい、大変面白いあの文章がありましてね、
うんうん、
前もちょっとお話しましたけど、大阪 の地域雑誌っていうのか、
はい、
大阪春秋という本がね、
春秋、
秋、大変面白い。
春秋って、
ね、もう今だ出てないと思うんですけど、
ないでしょ。
あの、まあ、あの本屋で出たら必ず買ってるんですけども、うん、この第27号っていうのがあって、うん、
前回もこの号でしたね。
そう、特集阪神館ということで、芦屋、西宮、尼崎などの話が載ってるんですけど、うん、
まさに今日のこの後の、
そうなんですよ、
西国街道ボラボラじゃないですか。
その中でね、まあ、主役の一編中が、まあ、有名な方が書いてあって、どれもこれも面白い話なんですけども。
あ、そうなんですか。
僕の、まあ、尊敬してる、まあまあ、師匠というと、まあ、先生怒るかもわからんけども、
勝手に師匠ですか。
勝手に師匠の霞俊吾先生っていうのがいてはる、はい、もう亡くなったんですけどね。
あ、そうなんですか。
この方が、まあ、僕のごめんやすという番組の、はい、まあ、言うてみたらいろいろ指導的なイメージ作りとかそんなんで関係してぼうた方で、
はい、
月に1回ですね、バンチャン語録というコーナーがありまして、
はいはい、
で僕の言うてることでなんか間違ってるような表現とかわけわからん表現とか田舎弁とかそんなん面白い半分にこうね、面白おかしく正確に訂正してくれはるという、まあ、掃除番組みたいなのやってもらったんですよね、はいはいはい、その方の文章がこう出てたんですよ、
はい、
でね、これがね、 宝塚少女歌劇の頃というね、あこういう文章で、はい、僕この霞俊吾先生がこういう、体験しはったということはこの文章で初めて知ったんですけども、はい、まあ、ちょっと長いから途中でまた次号に譲るかもしれませんけども、はい、ちょっと読んでみてですね、はい、まあ、てっちゃんの話題も入ってるんですわ。あ、まあ、そんなこと言うよりもやってみましょう、読んでましょう、ま
あ、この後の西郷街道ボラボラも、うんうん、はい、まあ、あの西郷街道自身は宝塚市は行かないんですけど、おーおーおー、ただ今回歩くこの門戸薬人の西宮のあたりとかって結構宝塚には近いんですよね、はい、
宝塚線ですからね、
宝塚線ですね、はいはい、
そんなんでちょっとやってみますね、
はい、まあ、門戸薬人駅は今津線ですからね、
あ、そうそう、はい、あれ宝塚線、
いや、ね、神戸線の西宮北口駅から、うん、南北に伸びる支線が今津線です。
うん、そうでしたかね、
はい、まあ、で宝塚駅は宝塚線です、はいはい、当然
梅田から宝塚に通じる電車には2系統あるというところから始まってるんですよ、はい、梅田から行く場合ですよ、はい、宝塚線と神戸線であると、
うん、
宝塚線ならば直通、
うん、
神戸線は阪急北口で乗り換えねばならない、う
ん、あ、西宮北口でしょ、
西宮北口で乗り換えねばならない。
そうそう、文夫君たち今回その西部街道はそれで行ったんですよ、です 西北から今津線乗ったんですよ、
はいはいはい、これは現代も変わっていないと思うと、
はい、お、そうですね、今は変わってないですね、
はい、大阪から歌劇を見に行く人たちはほとんどが、宝塚線に乗った、
はい、
梅田から大阪からね、うん、これは当然と、わざわざ西宮北口で乗り換えることはない、
まあ、確かにね、
うん、第一、はい、電車賃が違ったと。
あ、なるほど、
梅田宝塚は32線、
はい、線なんですね、
円より下の単位で神戸線経由になるとそれが40銭になったと。
あ、
今のてっぺの京都に行く話で読んでる。
そうですね、はい、京阪使うか阪急使うか、あ、まあ、結局僕最後京阪使ったんですけど、
まあまあそうですけどね、はい、うん、まあそんなのが
あって8銭違ったんです、
ね、8銭違った、
はい、
しかし、
はい、
まあ、宝塚歌劇少女歌劇の2のファンは神戸線を利用したと、
はい、ああ
大阪から行くのに、
はいはい、
理由は簡単。
理由は簡単、
はい、歌劇の生徒の多くが神戸線で通学していたからである。
あ、
はいはい、素顔の生徒に接しられる特典があったわけである。
あ、
はい、で、はい、いきます、もうちょっといきましょうか、はい、といっても生徒に話しかけたり、
はい、
サインを求めたりするわけではない、
まあ、当たり前ですよね。
ただじっと遠くから眺めているだけの話
ストーカーみたいなもんやな。
その頃のファンはお行儀が良かった。
はいはい、
ここで言うファンは男性の場合であると。
あ、はい、
男性のファンの
男性ファンもいたんですね。
ものすご
く、ね、女性ファンが多いイメージなんですけど、
いやそれが僕も意外だったんですけどね、はい、まあ行きましょう、はい、で実は霞俊吾先生もそのファンの一人やったんですけど、ね、なるほどね、いきますよ、
はいはい、
それだけの満足に片道8線を余分に奮発した、
はい、あ
ーゴールデンバットが7線で買えた時代だから8線はバカにならない
タバコですね、両切りタバコっていうか、あのフィルターのないクソ重いタバコですけど
一番きついやつ
ですよね。そうですね、はいはい、ゴールデンバット7000、
は
あ、
まあ、その時代の話ですよ、はい、皆さんね、はい、宝塚の初期の頃ですね、はい、しかし私などは2の端くれもっとす私などは2の端くれで、はい、もっとすごいのもおったと。
お
親から学費をもらうと、はい、まず宝塚までの定期券を購入し、
はい、
毎日宝塚へ通う熱心なファンが数人あったと。これ男のファンの話ですよ、はい、1ヶ月38回観劇したというレコードホルダーもおった。
なるほど、
日曜日は2回公演、はい、それを昼夜見るわけである。
あ、
こうやってカッコ書いて学校はどうしていたのかなと書いてありますけど、
お前な、どうしとったんやろな
そんなファンでも男性は生徒に近づかなかった、
は
い、当時の宝塚は厳格で、
はい、
生徒は清く正しく美しくを文字通り尊奉したと。
あ、
男性と口を聞いてはいけないと厳しくしつけられていた。
あ、そうなんですね、
劇団でしつけられていた、
うん、
でこの霞俊吾先生の私の妹は芸名が秩父春よ言うたらしいんですけども、私の妹はちょっとしたスターだったが、私と二人で外出することはめったになかった。学校、宝塚音楽歌劇学校、学校から禁止されていたからである。
あ、なるほど、その妹さんも宝塚の方やったんですね、
う
ん、秩父さん
結構大スターやったらしいですね。ただそやけど一緒に買い物に行こうか言うてね、出て行ったらあかんということを劇団から激励されてたということでしょうね、
うんうんうん、
でね、兄さんと歩くときは必ずお母さん同行にしてもらいなさいと訓示されていた。
あ、はい
はい、 嘘みたいな本当の話や。
訓示って書いてるんですね。
はい、訓示だったね。宝塚は女の園である。そこ、はい、ここで女性ファンの方が圧倒的に強かった。
うん、
事実、宝塚を支えていたのはほとんどが若い女性ファンだから当然であろう。
うん、
女性ファンは生徒と親しくできた。
はい、
お茶を飲んだり贈り物をしたりした。私たちはそれを羨望の眼で眺めるだけ。まことに肌身の狭いのが男性ファンだったのである。
お、まあそうでしょうね、はい、普通はね。
女性ファンの熱狂ぶりは今も昔も変わらない、
うん、
生徒が月1回の東京公演、東京宝塚劇場に出発するとき、はい、大阪駅は女性ファンで渦まった。
あ、
私は妹を見送りに行ってもそばへも近寄れなかったのである。
あ、
芦原邦子の猛烈な女性ファンがいた、
うん、
彼女は汽車が出発するのを見送ると、
うん、
その足で大阪空港に駆けつけて、
うん、
飛行機で東京へ飛んでいった。
お、
一般人が飛行機を利用する風習がなかった頃である。お、6時半かかって特急列車
が、
6時半かかって、
じゃあ6時間半、
そう、
うん、言えてへんで。
もう言えてる。
大丈夫か。
特急の言うても気付け
て。頭大丈夫。
特急で
ちょっとおかしい。ちょっと気になるわ。
6時間半かかって、字が小さいんじゃ、はい、当時の雑誌は。
ああ、なるほどね。
はい、6時間半かかって特急列車が東京に着いたとき。
おお。え、そんなかかったん？
おお、こんなかかった特急。
あ、そっか、新幹線なかったもんね。
何もなかった、何もなかった。
あ、うん、
多分乗客してたよ、過去の
子。でしょうね。うんうん、でしょうね。
うん、芦原邦子は、改札口で手を振ってるその人を見て青くなったと。幽霊かと思った。
あ、確かに、
うん、なんかと、うん、東京宝塚劇場公演が千秋楽に近づくと、
はい、
楽屋へ柳氷を売りに来た。
お、
柳氷ってお相撲さんの移動するときに使うやつですよね。大きな
入れ物ですか。
まあ、まあ、言うてみたら旅行カバーの大きいやつです
。
売りに来たと、
はい、
生徒がファンからの贈り物を荷造りして送るためである。
ああ、
妹はいつも2個か3個の柳氷を買った、
はいはいはい、
それにぎっしり詰めて家へ送ってきた、う
ん、ああ、
そのほとんどは誰からもらったのかは覚えていなかった。
ああ、
だからいつも令状を書くのに苦心していたとことを記憶している。
ああ、なるほどね。
ものすごい
プレゼントやったんですね。ファンからのプレゼント。
そうそうそう。それを柳氷に詰めるぐらいたくさん、この人の妹さん3個もうた言うてます
から、ね、秩父さんですよね。
あ、秩父さんですね。昭和9年頃になると、
はい、
宝塚にも戦時色が入り込んできた、
うん、
海軍将校原作のレビューが続々上演され、
うん、
ファンの受け止め方は冷ややかだったが、
はい、
宝塚歌劇団は軍の圧力に抗しきれなかったようである、
うん、
妹は軍艦マーチでタップダンスを踊ったりした、
うん、
少年航空兵という、まあ、出し物があったらしいんですけども、
うん、
少年航空兵では飛行機に乗った映画も撮ったと。
飛行機に乗ったんですね。
飛行機に乗ったり乗ったり 乗って映画も撮った。
本間もんの飛行機ってことですよね。
本間もんの飛行機では乗って、まあ、映画にも撮ったという、うん、だから歌劇だけでちょうどそういういや戦争を鼓舞するような映画も撮った
と。あ、なるほど。
それに協力させられたということですよね、
はいはいはい、
その妹も秩父という芸名がけしからんと言われ、
あ、
やむなく、
はい、
秩父の部をですね、父からあのこの何ちゅうか文雄の夫に変えたと。
ああ、なるほど、ね、まあ、秩父の宮っていう人がね、皇族にいましたね。
そう、
あ、それスイと関係ある人なんですけど、ね、
そうそう、なるほ
ど、ね、ミューレン の, あのスキー学校
の
に行った方なんですけ
ど、
まあ、それどうでもいい話ですけど、
まあまあ、いや、おもろい、それもおもろい、ね。その妹も秩父という芸名がけしからんと言われて、やむなく秩父と改名した、はい、秩父の宮殿下に定職するのが理由である。
なるほど。
その頃私は宝塚、うん、阪神宝塚会というファングループに参加していた、
うん、
会員数3000名の大きい集団で毎月会報を発行していた、
はい、
この会報は聞く番20ページ8との小さな数でぎっしり埋まった。なかなか洒落たものだった。私が原稿に馴染むようになったのは会報への投稿がきっかけだったと言える。
はいはい
はい、もうちょっといきましょうか、はい、ここでは男性の会員が幅を利かしていたと、
はい、
解放の方ではね、 直接生徒と語り合えない不満が解放への投稿となって現れた、
うん、
なかなか多士再彩で筆も達者な人が多く、
うん、
歌劇の脚本を書く人も何年かいたほどである。
あ、なるほど、
はい。会員の中に桜内義義、
はい、
過去して現自民党幹事長と書いてますね、
はい、
そういう幹事長がいてはった、
はい。
会員の中に桜内義義がいた。その頃から丸刈りでユニークな存在だった、
うん。
歌劇ファンといえばおしゃれが多かったのにひどく目立った、
うん、
迷子解放に鋭い劇法を寄稿して好評だった、
うん、
現在でも愛宝会、愛する宝の会、
うん、
東京のファンクラブのことらしいんですけども、うん、愛宝会の会長を引き受けていると、
うん、
現歌劇団理事の宇都宮重天氏も会員であり
名前がすごいな。
後に
重そうな名前やな。
歌劇宝塚の機関誌の編集部には入り、
はい、
脚本家演出家の道に選んだ。
あ、進んだね。
進んだ。ここまでいた。もう看板にならはったんですよね。
やばいですね。
昨年11月、
はい、
こうちゃん、越路吹雪さんが亡くなった。こうちゃんには一度だけ会ったことがある、
はい、
昭和24年、兄が宝塚に疎開していた時、幼児を失った。お兄さんが宝塚に疎開
した。霞さんのお兄さん。
そうそう、霞さんのお兄さんが宝塚に疎開
した。宝塚に疎開したんですか。
疎開
した。あ、じゃあそんな田舎やったってことか。
まあまあ、そういう、そういう、それも分かるやん。それ今度聞いてもら
ったら、ね、そう
ですね、農家だらけやった
。あ、そうですね、今回のね、あの問題悪人の物語は。そうそう、
昭和20年、兄が宝塚に疎開していた時、幼児を失った。だ、息子さんか娘さんが亡くなったということですよね。こうちゃんは兄の向かいに住んでいたので、上白錦さんと一緒にお通夜に来てくれた。そしてみんなに話してご栄華をあげてくれた。おそらくこうちゃんとしては初めて歌うご栄華だったと思う。困ったような顔で皆の声についていったのを今でもありありと覚えている。
あ、そうか。この霞さんも当然そのお通夜にとか
行ってはって見てはったんでしょうね。で、まあ、憧れのスターがお葬式に来てるっていう、まあ、
その時に一回だけ会ったってことか。そのお通夜の時に、
うん、初めてそのね、このそれを、まあ、会えたんやな。それもうあと3行で終わるんですけども、
はい、
天津乙女さんも高峰妙子さんも亡くなった、
はい、
妹は孫ができておばあちゃんになった。宝塚も歴史を刻む年齢になったのである。
あ、
ということで、まあ、うまいこと終わってるっていうか。
なるほどね。
なかなか昔の話も分かり、ま
あ、そうですね、ガチファンってやつですね。
そうですね、
怖いですね、
はいはい、
ある意味、
はい、
ちょっとあの宝塚歌劇 の, その学生さんの気持ちになるとちょっと気持ち悪いかなという感じもしたし、
うんうん、自民党の幹事長さんがね、そんなことしてたとかね、まあ、いろいろ秘話みたいな話がいっぱい出てくるんですけど、ね、この方に、まあ、僕らのごめんやすの番組はお世話になって、脚本書いてもらったりイメージも作ってもらったりしながら、
うん、
今、まあね、やってるその歩きの番組 の, その、
うん
うん、ごめんやすの番組の一角なんですけども、まあ、こういうところを知っていただきますと、
はい、
よりまた分かることも多いと思います。
なんか霞っていう名前もね、
はい、
なんかあの日本海側の
霞のね、
霞のカニの霞かなとか思ったりとか、
まあ、多分
なんか秩父とか霞とかね、なんか結構地名を
宝塚っぽいね、香りとかね、
つけあるんですよね、
うんうんうん、
多分ね、そんな気もしましたね、
うん、そんなにあの僕個人的な深い付き合いがない先生だったんですけど、非常にお世話になったのと、
あ、そうです、
まあ、優しい感じのいい先生、京都のご出身っていうのを聞いたんですけどね。
あ、
まあ、そんな人に久しぶり何十年ぶりかに雑誌の上であって、
うんうんうん、
しかも今我々が歩いてるところとか、
うんうん、
話題になっている宝塚の初期の話とか、うんうん、大スターの素顔とかですね、
うんうん、
そんなことがあったんで、まあ、あの先生にはお断りするわけもい
い。もうなくなって
はるずっと前、
ね、だってこの本自体がだいぶ古いですもんね。これいつの本ですか。これちょっと見せてください、
はいはい。
豊
中に発行所があったみたいですね。
昭和56年やからもう43年前か、
うん、その時の思い出話やからね、
はい、あ、ほめ豊中に発行所があったんですね、
うんうんうん、面白い雑誌ですよね。
でこの雑誌の裏の広告が、
はい、
大阪国際空港、まさにあのファンの方がね、
そう
あの新大阪、あ、大阪駅でお見送りした後に急いでここ行って、
はいはい、
伊丹空港行って、
そうそうそう、
で東京に行ったっていう、ね、羽田空港かな、
当時幽霊に間違えられたっていうね。
気持ち悪い、
つくわけない、
気持ち悪い、
自分6時間半の特急で行って、なんであの子がおんねやと。
その人の方が早着いたでしょうね。
もちろん
飛行機やから、
ま
あ、2時間か3時間ぐらいかな、
余裕があって、
はいはい、
もうその、
まあ、それこそプレゼントも買って、
そうそうそう、もう
まあ、いや宝塚歌劇ファンは、
うん、
あのやばいっていうのは僕聞いたことあるんですよ。あの僕の知り合いの人でもおるんですよ。結構ほんまに宝塚好きな人が。けどその人はそこまで過激な人じゃなくて、うんうん、あのもう今ねこれあのねお茶飲めたりとか言ってたじゃないですか。女性はね、女性はね。けどこれもね別にみんなができたわけじゃないですからね。あのもうごく一部のまあ言い方悪いですけど。うんお金をその政党に払える人しかこれできないですからね。これはだから結構これ書いてないですけどもう相当な金の巡りがあるんですよ実は。まあまあそういうことはまあみんな分かってるやろという前提で多分書いてると思いますけど、
まあまあそこらはねあの作家の先生が書くんやから、
う
ん、
そうですね。
面白いスピリットをまあ捉えてあるなという意味でね、うん、久しぶりにまあ大先輩というか師匠とまあ仰ぐ勝手に仰いでるんですけど、
うん、
その方にこの雑誌で出会えてね、
はい、
まあ今やってる僕らの番組との関係があるので
まあ偶然あれですね、僕の今回の京都行きとで当時の宝塚ファンがあえて神戸線使ったっていうのもちょっと面白かった。
まあそういうことがあったんでねちょっと殴られましたけどね。
そうですか。偶然ねちょっと会いましたね。
まあ本当に嬉しかった。霞慎吾先生が、はい、名前とまあね
そう
引いてよかったです。
で最後なんですけど、はいはい、さっき文夫君が、まあ、霞さんがもしかして京都の方かもしれないっていう話だったんですけど、うん、すあの京都とね、まあ、兵庫県、うんまあ、特に兵庫県の東側のまあ神戸とか西宮とかね尼崎って結構、まあ、宝塚も含めて結構つながりはあるんですよ。でなんでかっていうとやっぱりこれね西国街道でつながってるからなんですよね。で西国街道って、まあ、僕らこれからずっと大阪の方行って京都に向かうんですけど、はいはい、あれ大阪市内通らないんですよ西国街道って、はいはいはい、大阪の北部を通ってるんですね。だから本来大阪市内を仮に通ってたとしたら京都からの情報って一回でも大阪市内を通って、うん、で西の兵庫県とか岡山に行ったはずなんですけど大阪市内を通らんかったから大阪を抜いて、うん、京都が神戸とつながった、ね、神戸とか尼崎とか、はい、西宮とか宝塚とつながったっていうのはまさにそのことで、だから僕らも歩いてて思ったのが、うん、神戸の東側とか、はいはい、まあ、今のこの西宮って結構京都と関係あんねんなと。阪神淡路大震災の時もあの京都 の, あのあれと、大悟とかあっち の, あの、どこや、うん、あ 山科区の、まあ、養護学校とかが、はいはいはい、西宮恵比寿にあのあれ何バラでしたっけ、
ね、
リンゴかリンゴを送ってた、長野県がなんかのリンゴの木を送ったっていうのもあれもやっぱ京都と西宮の関係で、
う
ん、あれを結んだのが実は西国街道であり旧山陽であったっていう、うん、まあ、そのあたりもちょっと今感じましたね。
それとふっと今雑誌めくってたらね、はいはい、西国街道の記事も載ってるんですけども、
あ、そうそうそう、
その中に神戸橋の昭和29年の映像があります。昭和29年こんな橋だったんですね。
なんか全然車通ってないですけど、まあ、あえてその時を選んだのかなと。
分かりませんね。
神戸橋自身が、ね、確か明治のなんか終わりぐらいにできた、はい、
40年、
はい、橋だったと思うんですけど、うんですね、結構歴史ある橋で、
これもほら神戸城学院よりも
上ヶ原の
田園を望む昭和29年、まあ、こんなこういうような白黒の写真やけども、うん、いろいろと面白いです。
門戸薬人出てますやん、
ね、
門戸薬人東光寺の薬除け堂、
百軒碑、
あ、百軒碑用水路、
うん、
あ、出てますね。
こんなんやったんや、
ね、今やもうね山陽新幹線が通ったりとかもう大都会になってるんですけど、こんなだだっ広い農村やったんですね。
門戸薬人のコーナーもあり、
はい、これ読んどきゃよかったですね僕今回、ね、もう実はもう収録終わってるん で、
まあ、
最高回答は、
まあ、また読んだらいいじゃないですか、
はい、というわけで、以上をもちまして、はい、週刊 JOBBB ニュース終了。
お